皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして専門家のトロイです。
トロイさん、今週も創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。よろしくお願いいたします。
スージーさん、よろしくお願いします。今週は人工知能 AI が設計した薬剤の臨床応用が本格化し、後期臨床段階へと進む事例が相次ぎました。
AI 創薬の話題が本当に増えましたね。具体的にはどのような進展があったのでしょうか。
はい、 Google ディープマインド系のアイソモーフィックラボやインシリコメディスンといった企業が AI が創出した候補薬を人臨床試験へと進めています。またメッセンジャー RNA やアンチセンスオリゴヌクレオチド ASO といった拡散医薬の多様な進化も注目されます。
興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは AI 創薬の最前線からGoogle DeepMind 傘下のアイソモーフィックラボに関するニュースです。AI が設計した薬剤が人臨床試験に進む準備をしているとのことですが、これはどれくらい画期的なことなのでしょうか。
これは、AI 創薬の分野における非常に重要なマイルストーンです。アイソモーフィックラボは、人工知能を使いゼロから設計した薬剤を、人の臨床試験へ進める準備を進めています。AI が全面的に設計した薬剤が人体でテストされるのは、その成熟度を示す大きな試金石となります。
AI がゼロから設計した薬ですか？どのような技術が基盤となっているのでしょう？
彼らは、DeepMind が開発したアルファフォールドというタンパク質構造予測システムを基盤として活用しています。アルファフォールドはタンパク質の立体構造を高精度で予測できるため、薬剤が結合する標的を深く理解し、より効果的で特異性の高い分子の設計を可能にします。
インシリコでの評価が開発期間の短縮につながるのですね。
はい。従来の試行錯誤に比べ、数年単位の開発期間を数ヶ月に短縮できると期待されています。AI が創薬の中核を担う存在となりつつあります。
続いてのニュースも AI 創薬ですね。インシリコメディスンの事例では、創薬期間が数年から数ヶ月にまで短縮されたと報じられていますが、どのようにして迅速な開発が可能になったのですか？
インシリコメディスンは、特発性肺繊維症、IPF に対する候補化合物を、前臨床段階から第2章臨床試験までわずか18ヶ月で進展させました。彼らの AI 駆動型プラットフォームは、標的の特定から新規分子構造の生成、そして前臨床評価まで、創薬プロセスの複数のステップを最適化するのです。
18ヶ月ですか？それは驚きのスピードですね。
はい。 AI が広大な化学空間から潜在的な薬剤候補を迅速にスクリーニングし、特性を予測することで、従来の試行錯誤よりも効率的にリード化合物の選定と最適化を進めます。これにより研究開発のコストと時間を大幅に削減し、新しい治療法を患者により迅速に届けられます。
AI 創薬の勢いが止まりませんね。ジェネレートバイオメディシンズの AI 設計抗体が第3章臨床試験に進んだとのことですが、どのような薬剤なのでしょうか。
ジェネレートバイオメディシンズの GB0895 は、AI によって設計された抗 TSLP モノクローナル抗体で、重度喘息を対象にグローバル第3章臨床試験に進みました。TSLP という炎症性サイトカインを標的とし、喘息症状の改善を目指します。
第3章まで進むとは、AI が作った薬が本当に臨床で使えるものになっているのですね。
はい。そして、インシリコメディスンの IPF 向け AI 設計薬剤も同時に第3章試験に進行しています。これは、AI がリード最適化から臨床試験へと候補薬を迅速に進める能力を実証しており、AI 創薬の臨床応用が本格化していることを明確に示しています。大手製薬企業ノバルティスもジェネレートの AI プラットフォームから生まれた生物製剤をパイプラインに組み入れています。
AI 創薬の進展は目覚ましいですが、メッセンジャー RNA 治療薬の分野でも新しい動きがあるようですね。第6回メッセンジャー RNA 治療薬サミットでは、どのような点が注目されましたか？
今年のサミットでは、メッセンジャー RNA 医薬品の臨床活動が感染症から腫瘍学へと大きくシフトしていることが示されました。特に注目されているのが、インビボCAR-T細胞療法や、 自己増幅型 RNA、そして環状 RNA といった次世代プラットフォームです。
インビボカーティ細胞療法というのは、従来のカーティ療法とどう違うのですか？
従来のカーティ療法は体外で遺伝子改変を行いますが、インビボカーティ療法はメッセンジャー RNA 技術を利用し、体内で直接カーティ細胞を生成させるアプローチです。より簡便で低コストにカーティ療法を提供できる可能性があります。
自己増幅型 RNA と環状 RNA も、耐久性や再投与の可能性で注目されているのですね。
はい。自己増幅型 RNA は細胞内で自己複製し、少量の投与で持続的な効果を発揮します。環状 RNA は環状構造のため分解されにくく、安定性が高く、持続的なタンパク質翻訳を実現します。これらは治療薬の有効期間を延ばす上で極めて重要です。
メッセンジャー RNA だけでなく、RNA を標的とする ASO、アンチセンスオリゴヌクレオチドの新薬も承認されたと聞きました。FDA が承認したドーンゼラはどのような治療薬なのですか？
はい。FDA は2025年8月、遺伝性血管性浮腫、HAE に対する画期的な治療薬、ドーンゼラを承認しました。この薬剤は、RNA を標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド、ASO として機能し、HAE の発作を引き起こすタンパク質の前駆体であるプレカリクレインのメッセンジャー RNA を特異的にサイレンシングします。
プレカリクレインのメッセンジャー RNA をサイレンシングするというのは、具体的にどういう作用なのでしょうか？
肝臓でプレカリクレインのメッセンジャー RNA の量を減少させることで、そのタンパク質の産生を抑制し、ブラジキニンの異常な活性化を防ぎます。ブラジキニンは HAE の発作を引き起こす炎症性メディエーターです。これにより、浮腫発作の頻度と重症度を効果的に低減することが期待されます。
根元原因に働きかけることで、予防的な治療が可能になるのですね。
まさにその通りです。これまでの HAE 治療は主に発作時の症状管理でしたが、ドーンゼラのような ASO ベースの治療薬は、疾患の根本的な原因に対処し、患者さんの生活の質を大幅に改善する可能性を秘めています。
次はがん治療に関するニュースです。AACR 年次総会2026で、抗体薬物複合体、ADC の臨床試験から画期的な成果が多数発表されたとありますが、特に注目すべき点は何でしょうか？
AACR 年次総会では、複数のがん種における ADC の目覚ましい進歩が報告されました。特に、PD-1 阻害薬耐性の子宮がん及び卵巣がんに対するトラスツズマブデルクステカンとオラパリブの併用療法が 46% という高い客観的走行率、ORR を達成しました。
46% の客観的走行率はすごいですね。
はい。EGFR を標的とする SYS6010 が進行性鼻咽頭がんで最大 50% の ORR を、またクローディン6を標的とする QLS5132 がプラチナ耐性卵巣がんで 94.4% の疾患制御率 DCR を報告しました。これらのデータは ADC 技術が幅広いがん種において治療効果を拡大していることを示しています。
なるほど。 ADC 技術の多様な進化が多くのがん患者さんに希望をもたらすのですね。がん治療については、他にもブリストル・マイヤーズ・スクイブの GMBEXAS という薬剤が多発性骨髄腫の治療薬として迅速承認されたとのことですが、どのような薬剤なのですか？
GMBEXAS はブリストル・マイヤーズ・スクイブが開発した初のセレブロン E3 リガーゼモジュレーターセルモット療法です。 ZDD という4剤併用で、初回再発後の早期再発性多発性骨髄腫の成人患者さんを対象に迅速承認されました。
セレブロン E3 リガーゼモジュレーターというのは、新しいタイプの薬剤なのでしょうか？
はい。GMBEXAS は、セレブロンというタンパク質を標的とする低分子薬剤で、特定のタンパク質の分解を促進することで、がん細胞の増殖を抑制し、細胞死を誘導します。これは、従来の治療法とは異なる作用機序を持つため、特に治療抵抗性を示す多発性骨髄腫患者さんにとって新たな希望となるアプローチです。
難治性の血液がん治療における画期的な進展ですね。最後に、 ドラッグデリバリーシステムに関する進展です。エンテラ BIO が経口骨粗鬆症治療薬 EB613 の第3章臨床試験を開始するとのことですが、ペプチド薬の経口化は難しいと聞いています。どのような技術が使われているのでしょうか。
EB613 は骨形成を促進する PTH アナログの経口製剤です。ペプチド分子は通常、消化管で分解されやすく吸収されにくいため、ほとんどが注射で投与されますが、エンテラ BIO は独自の経口到達プラットフォームでこの課題を克服しようとしています。
経口到達プラットフォームとは、具体的にどんな仕組みなのですか？
一般的には、消化酵素からの分解を防ぐ保護剤や、腸壁からの吸収を促進する吸収促進剤などを組み合わせることで、ペプチド薬物の消化管吸収を効率化する仕組みが考えられます。EB613 は、約750人の閉経後、骨粗鬆症女性を対象とした第3章試験で評価されます。
注射の負担が減るのは、患者さんにとって大きなメリットになりますね。
その通りです。経口ペプチド薬の成功は、患者さんの生活の質を大幅に向上させ、治療アドヒアランスの改善に貢献するでしょう。今週は、AI 創薬の臨床応用が本格化し、メッセンジャー RNA や ASO といった核酸医薬の多様な進化が加速していることが明確になりました。
そうですね。AI がゼロから設計した薬が人の臨床試験に進んだり、メッセンジャー RNA ががん治療やインビボカーティに応用されたり、本当に驚くべきニュースが多かったです。
また、抗体薬物複合体や標的タンパク質分解誘導薬が多様ながん種で効果を示し、承認へとつながっています。そして、ペプチド薬の経口化も現実味のあるものとなりつつあります。
製薬業界全体のイノベーションが加速し、患者さんの利便性向上につながる技術が多いと感じました。
その通りです。これらの進展は、開発期間とコストを削減し、より安全で効果的な治療法を迅速に届け、個別化医療の実現を加速するでしょう。
今後の展開も非常に楽しみです。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは皆さん、次回の創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。